相原茂の中国語歓談。
相原老师的汉语闲谈。老师你好。
哎，你好。
天气越来越暖和了。
哎，对对。
だんだん暖かくなって。花粉もなくなって嬉
しい。あ、よかったね。
今年すごかったです。花粉の量も。よかった。
そうですね。
はい。で今回はルの話ですね。
あ、そうですね。
助動詞か語気上詞のル、の話についてちょっといろいろ話したいです。
二つのラがあって、ね、文末につくのが語気上詞の方ですね。
はい。
から動詞の後ろに、つくのがアスペクトのラというわけですよね。
官僚を表すルですね、
すごいよく違いが分かるというのは例えばさ、ウォゾラ、よく言うね、ウォゾラって言うと、
これから
さよならします。
で、
ね、じゃあ失礼します。ウォゾラ。
この時のルは古希助詞のルです、
ね。そうですね。
はい。
それに対してタゾラ。
タゾラ。
彼はもう帰っちゃったよ。
もう行きました。
ということですから、このラは古希助詞。普通はね、アスペクトのラプラス語気助詞のラと言われている、
はい、
2つ合体して1つのラになっているというわけですね、
そうです、でたまにこういう2つのラ同時に入っている文章もあるんですね、
比如说例えば
我读了三本书了、
これなんか私は3冊本を読んだっていうだけじゃなくて、
これからも第4冊目も読み始める、
読み続けると、
そうです。
そういう意味があるわけね。
はい。
ああ、そうですか。
そういうなんか継続的になんかやるという意味も含まれてる、
なるほど。
感じがしますね。
例えば、我在北京住了三年了、
っ
ていうと、北京にこれまで3年間住んでたけど、
で、
この後また住み続けます。
で、
という意味合いが入っているわけですね。
入ってます。
なるほど。
でもう一つ、我们听了两首歌
了。歌を2曲聞いたけれども、これからまだ聞き続けるという含みがあるわけだね。
对。
どんな文でもラが2つこうあるとね、なるかっていうとそうではないわけでしょ。
そうでもないですね。比如说我做了饭了。
ご飯を作りました。これからまた作り続けるっていう意味合いはないわもんね。
没有。そういうもうご飯作り終わりましたという。
という感じだよね、それはね。はい、じゃあどこが違うかというと。
どこか、さっきの「我读了三本书了」は「我读了书了」にすると、もう本を読み終わりました。
そうですね、本を読みましたって感じだよね。
ただ三本という数量が入るとまたなんか継続
の意味合いが出てくる、
し続けるという意味が、入ってますね。
まあ、不思議だけれどもね、まあ、分かるような気はしますよね、3冊目まで読んでこれから4冊目にかかるとかね、
で、
3年間住んでてこれからまだ住み続けるってね、やっぱりその数量詞があるとそういう継続何々下去という意味合いが出てくると、
で、さっきの我做了饭了、まあ、数量入れると、我做了两顿饭了、まあ、また第三顿饭も作りますという意味が入ってるんですよね、
なるほど、まあ、ラが2つあるということと、それから数量詞が使われているということ、
で、
それとは特殊な意味合いをもたらすということね、
で、で、で、やっぱこれは大事、
まあ、そうですね、
普段はまたもう一種類のルの意味が出てくるじゃないですかっていう質問も来たんですけど、まあ、そこは数量が入ることと入らないことの区別だけで意味がはっきり分かるんですよね、
そうですね、
はい、
はい、
今回はもうちょっと深いルの話でした、
はい、お疲れ様、
谢谢。
月刊聞く中国語を知っていますよね。
もちろんですよ。聞く中でしょ。
聞く中国語は生の中国語を聞くに特化した CD 付き中国語学習雑誌なんです。毎月9日に全国の大型書店に並びますよ。 書店まで行くのが大変な方は定期購読もしています。
定期購読は割引で購入できる上、自宅のポストまで届いて便利ですよね。内容はどんな感じですか？
今活躍している人物のインタビュー、特集である中国大接近、中国ニュースを現地アナウンサーがお送りするニュースフォーカス、漫画で読むパンくん漫画、監修の相原先生が執筆を担当された中国語ひらめき塾など、たくさんの話題がありますよ。
そんなにたくさんの内容が毎月中国語で読めるなんて素敵ね。でも内容は難しいでしょ？
確かに中級者以上の内容だけど、中国語の隣には日本語訳も併記されているバイリンガル雑誌だから気楽に始められますよ。
私も聞く中で中国語を楽しもうっと。
中国語 Q&A のコーナーです。老师、形容詞の前によく程度を表す言葉がいっぱいあるんですよね。
いっぱいありますね。
その中に、好、かなりの好、皆さんもよく知ってると思うんですけど、
好大とかね、好高とか言いますよね。
对对对，但是あの好不もあるんですよね。好不開心、好不熱闹。
それはちょっとどういう意味になるんですか？
あの好热闹と同じですけど、
プーがあるのに、
对、
否定のプーがあるのに、
对、
プーは意味を、
意味がないプ
ー意味がないのになぜプーが使われてるんでしょうかね。
でそこを聞かれてて、という、まあ一緒ですけど、
好不热闹っていうと、そうするとなんて賑やかな、
对、
というふうな、こう簡単の気持ちも含まれて、
そうです、
いるわけですね。
他も好不凉快とか、
あ、なんて涼しい、
对、好不漂亮、
なんて美人、
对、そこもあの好漂亮と好凉快、と同じですね。
あ、考えてみればさ、日本語でもね、似た言い方するね。
有吗？
なんて綺麗ではないかって言うんですよ。なんて賑やかではないか、ないかって言うんですよ。ないですよ、否定でしょ、でも意味は肯定ですよね。
对、
なんて賑やかではないか、賑やかだろうっていう意味だもんね。
じゃあ本当に好と好不は全く一緒ですか？
そういうふうに言われたらちょっと違うね。好不の方は簡単の語気があって、もっと強くなるじゃない。好ルーナオよりも好不ルーナオの方が、
強いですね。
強い感じがするよね。
はい、
あ
と考えてみれば、今まで使ってる形容詞、全部二文字の形容詞しか使ってないです。
そうですね。好不ルーナオ、ルーナオで四節、
对、ね、但是じゃあ一文字好大とか、好高、好遠、そういう時には好不大、好不
それは言わないと思う、ね、
だから単音節の形容詞をまず使えないですと。
好不の後には使えない、
ね、
やっぱバランスとって、好不熱闹、好不痛快、好不凉快、というふうになるわけですね。
あとあのよく形容詞以外、你让我好找呀、
その大変だったってことね。
いっぱい探しをして、ようやく見つけた時に、你让我好找呀って時は好を使うんですけど、但是你让我好不找呀そこを使わない、
使わない、
使わない。考えてみると、じゃあ単音節の形容詞と動詞は好不、あの一緒に組み合わせて使えないですよね。
そういうことですね。
まあ、好と好不、
はい、まあ、日本語とちょっとね似ているところもありますから、そんなに難しいとは思いませんけれども、ぜひこのスタイルも覚えてください。
はい、
はい、
但是还有一个还有一个容易、以前も番組で話したこと、
好不容易ね、
对、好不容易的意思不是容易哦是不容易哦
これはだからそのままでいいわけじゃないですか。
但是好容易もあります。
好容易も
做完了、
好不容易の意味でしょ。
对、
好容易も好不容易の意味、好不容易イコール好容易。
对、では混乱しますね。まあ容易は特別で、好と一緒に使うときは否定しか 表さないです。
そうですね、これは特別で否定を表して、ただ辞書にもちゃんとハオプロンイという項目があるはずですね。
对、なるほど、はいはい、今日はハオとハオプのまとめでした。
はい、
谢谢大家。
はい、お疲れ様。